The Word Today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
今回で祈りについての放送が4回目になり、とても嬉しく思っています。これまでの3回では、祈りを妨げるものはどのようなものかを聖書から語りました。今日は祈りに応えるという神の約束についてお話しします。あなたが祈るとき、神がその祈りを聞き、応えようと言っておられるのはどのような場合なのか。それが7項目あります。そのことを皆さんにお話しするのは、私にとって素晴らしい恵みであり、喜びです。一つ目は、あなたが信じて私のもとへ来て祈るなら、その祈りに応えようと神は言われます。素晴らしいことです。神がそう約束しておられるのです。全能の神ご自身が皆さん一人一人を愛し、祈りを聞き、応えてくださいます。あなたが信仰を持って、愛の神は応えてくださるという確信を持って祈るなら、その祈りは応えられます。けれども、神の答えは様々であることを覚えておいてください。私たちが祈った通りに答えられるときは、大きな喜びです。けれども、ノーも答えであることを覚えておいてください。神は、私たちの祈りに対して、ノーやおそらくと答えられる場合があります。時を決める権利を持っておられるのは神です。そして、神の時は最善です。神は、今ではなく、おそらく後にと答えられるかもしれませんが、神は、信仰を持って祈る祈りに必ず答えてくださいます。二つ目です。神は、御言葉の中で、他の人を許す人を許すと言われます。これは、私たちが主の祈りの中で祈ることです。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえと。あなたに悪をなした人に対して、あなたが心の中に憤りやわだかまりを持っているなら気をつけてください。その悪があなたの評判を傷つけることや、お金を騙し取ることなど、どのようにひどいことであっても、許せないと思っていたら気をつけてください。それはあなたの祈りを妨げます。あなたは人々や状況をキリストの目で見る必要があります。神はあなたを許されたとあなたが信じているなら、あなたも他の人を許すことを神は願っておられます。私たちに愛を示された神は、私たちが敵さえも愛することを願っておられます。ですから、私たちに罪を犯した人たちを、私たちは許さなければなりません。神は、私たちが人を許すなら、神も私たちを許すと言われます。これは神の素晴らしい約束です。聖書に書かれている三つ目の約束です。神は、イエス・キリストの御名によって祈る祈りを聞くと言われます。これを象徴する美しい記述が、旧約聖書のエステル記にあります。エステルは王宮に召されて、後に王妃とされました。彼女は、ユダヤ人に対する悪い企てを耳にし、その企てを王に告げ、助けと憐れみを求めたいと王の前に出ました。召されないで誰かが王の前に出るとき、王がその尺を差し伸ばせば願いは聞かれますが、差し伸ばさなければ、その人は死刑に処せられます。それと同じように、罪を持ったままの状態で、義であり、聖である神の前に出ることができると考えるのは、非常に愚かです。そのようなことをすれば死です。罪深い性質を持ち、多くの罪を犯した私たちは、神に近づくことはできません。義であり、聖である神の前に出るには、私たちは、聖でなければならないと、聖書ははっきりと語っています。清くなる方法は一つだけです。 それは罪を取り除いていただくことです。神の御子イエス・キリストの恩賜による罪の許しを受けなければなりません。イエス・キリストの許しにより私たちは清くされました。きれいに洗われ罪から解放されました。信じる私たちは今キリストの御名によって聖であり義である神の前に出ることができます。私たちが神に祈ることができるのはただキリストのゆえです。だからいつもキリストの御名によって祈るのです。四つ目は、私たちは神の御言葉の中にとどまらなければならないということです。この祈りのシリーズの中で心が頑なで神の御言葉を拒む人は祈りが妨げられるということを指摘しました。一方、神の御言葉にとどまり神を愛する者はどうであるか、ヨハネの手紙を読むとよくわかります。聖書の終わりの方にヨハネの手紙第1、第2、第3があります。ヨハネの手紙第2と第3はそれぞれ一章しかないとても短い手紙です。ヨハネの手紙第3も6ページちょっとしかない短い手紙です。このヨハネの手紙を読んでみてください。神は私を愛し、私の言葉を愛する者を私は愛する、彼らを私の子供だと言われます。これは神の素晴らしい約束です。私たちが神と神の御言葉にとどまるなら神は私たちの祈りに応えると言われます。次に5番目です。それは神の御霊によって祈るならです。別の表現をするなら、真実に真心から祈るならとも言えるでしょう。私たちが祈ることができないとき、聖霊が私たちのために祈ってくださると聖書は語っています。信じる者のため息やうめきでさえも祈りとして神を受け止めてくださると語られています。もう何年も前になりますが、私の娘の最初の夫は悲惨な殺され方をしました。この事件の1週間後の夜から大きな傷を負った娘は家に戻り、幼い頃から10代まで彼女の部屋だった寝室に泊まりました。私は毎晩お休みを言いに彼女の部屋へ行き一緒に乗りました。ある夜、いつものように一緒に祈り部屋を出ましたが、胸騒ぎを覚え戻りました。娘の部屋のドアを開けると彼女はベッドの上に座っていました。どうしたんだいと尋ねると、お父さん祈れないの、不安で苦しくて言葉が出てこないのと言いました。私は言いました。わかるよ、お父さんも祈る気持ちになれないというところを通ったことがあるからね。お父さんが君のために祈るから目を閉じて私の祈りに思いを向けなさい。そして私たちは一緒に祈りました。この出来事は、私たちが御霊によって祈るとき、神は共におられて祈りを聞かれるという素晴らしい約束を思い出させてくれます。ため息やうめきでさえも神は聞かれます。6つ目は、私たちが神の命令に従うとき、神は祈りを聞かれるという約束です。つまり、神の御心の中を生きているときです。私たちは皆罪を犯します。私たちは皆罪人です。私たちは全員神の命令を犯します。だからこそ私たちに許しが必要なのです。だから私たちは悔い改めて神の助けと許しを求めるのです。悔い改めが真心からなされるなら、許しを求めると同時に、神様、私を強めてくださいという祈りがなされます。私を助けてください。確信を強め、信仰を強めてください。日々、私と共にいてください。あなたの命令に従順であり、御心に従うことができるように助けてください、という祈りをすることでしょう。神を本当に愛し、 神を喜ばせたいという願いがあるなら、神の御心を愛するはずです。なぜなら、神の命令はあなたの益のためであり、あなたの助けとなり、祝福となると知っているからです。ですから主は、主の命令を守る者たちの祈りに応えると言われるのです。次の7番目の項目はとても大事です。祈りが神の御心に従ったものであるとき、その祈りに応えると聖書は語ります。神の御心であると知らされている霊的なことはたくさんあります。許しを受けることや信仰を持つことなどもそうです。そのようなことについて、あなたの御心ならばという必要はありません。明らかに御心だと知っているからです。だから私たちは神のもとに行くのです。けれども、それ以外の仕事や人との関係、あるいは生活水準等、人としての生活に関わることで神の御心がわからないとき、次のように祈りましょう。私の思いや願いは祈りました。けれども、あなたの御心がなされますように。あなたの御心が私の思いとは異なり、私の願いとは正反対であったとしても、御心がなされることを願います。あなたの愛を確信しています。あなたは私の主であり、救い主です。ですから、私の人生において、あなたの御心がなされることを求めます。このことをイエス様の御名によって祈ります。ここまで神の祝福の約束を聖書に基づきお話ししてきました。神は私たちの信仰を祝福すると約束しておられます。他の人を許すとき、そしてキリストの御名によって祈り、主の御言葉にとどまり、御霊によって祈り、主の命令に従い、主の御心がなされることを求めるとき、主は祝福してくださいます。神があなたの祈りの生活を豊かにしてくださいますように。祈りの生活において成長し、成熟しますように。あなたの祈りが神の喜ばれるものでありますように。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにある Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて、神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。